77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年6月19日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、FM 諫早二次ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
明日は明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、我々 の、 あの経営者の勉強会活動、はい、中小企業家同友会、
はい、
長崎県、
はい、
副代表理事、
はい、急に何でしょう、何でしょうか。
いやいや、思い出した。何
か、そうやった思い出してくれましたか。
今思い出した。
ありがとうございます。
ね、結構またね、全国の女性経営者の人たちが集まる集いが、
はい、
福岡であるんですね。
ありますね。今週です。いよいよですね。22、23なんですね。
全国の女性経営者の会やろ。
そうです。全国の女性
福岡である。
そうです。 で全国大会なんで毎年場所が変わって、ね、
なるほどなるほど、
いろんなところに行って開催されるんですけど、うんうん、こう今年はね、なんと諫早の女性経営者の長崎機械産株式会社の三宅さんが報告をされるということ、うん、全国に向けて、
全国に向けて、
はい、
それのそのなんていうの、その、
はい、
お手伝いを、
そうなんですよ、座長というんですけどね、
座長、発音はそれでいいんですか、
座長、ちょっと違うかもしれない、
なんか訛ってませんでした、
違うかもしれない
なんか鳥の名前みたいでしたよね、
鳥の名前、
あ、それも鳥の名前じゃない、
まあ、本当にあの大変でございますが、楽しく頑張っておりますよ、
ねね、全国デビューですね、
う
ん、金ちゃんもね、
そうですね、どうしましょう、本当に、
ね、どうします、ね、
もういろんなところに行けて楽しいでございますよ、
本当ですよね、はい、女性を輝かす役割でしょ今、
はい、そうです、もうそれを ね
組織の中に
もしておりますので、
女性比率を上げる、
そうです、比率を上げたい、
俺もそう思う、そこ賛成
ですよね、ですよね、もう比率上げましょう、う
ん、やっぱり組織の中にやっぱり3割はやっぱ女性がいた方がいい、
そうですね、うん、もう本当に
と私は思います、そう
今ね10何パーぐらいですかね、
うんうん、3割
ちょっと足りない、
目指せ3割、
そうですね、
それを超えてはいけません、
ま、え
それを超えると女性の会になってしまう、
それね3割いたら止まらないよきっと、
いやいや3割でなんとか止めたい
止まらなくなっちゃうと思いますが、
さあそういうことで記念すべき213人目のゲスト様ですが、
はい、
菓子職人、お菓子の職人、
職人さん、
菓子職人、
はい、
ネオクラシッククローバー一条富春様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ネオクラシッククローバー、お菓子のクローバーってみんな知ってますよね。
はい、もちろんでございます。
ありがとうございます、
ねね、もう
一条シェフ、シェフって言うんですか、なんて言うんですか、
パティシエではない、どうなの、
うーん、なんて言うんでしょう、一条でいいんじゃないですか、
一条はなんかこうなんかつくじゃないですか、なんとかかんとかみたいな、い菓子職人の場合な、
菓子職人はやっぱりしっくりくるんでしょうか、
そうですね、
気持ち的に、
まあ、私、まあ、菓子職人というよりこう食べるものを作る、もともと洋食調理もしてたこともありますし、
そうなんですね、
まあ、スタートがそこからなんで、まあ、それから展開が始まって、はい、和食もちょっとしたこともありますし、
なるほど、
でパンも作ったこともあるし、
はい、
作ることは大好きという
食全般、
何でもできられますね。
もともとその学生時代というか子どもの頃はどちら、長崎ではない、
え、あの東京出身なんですね。
東京でもうずっと、
はい、
うん、
東京どちらですか。
東京練馬区
っていう、練馬区、
あ、もうすごいところで
ローカルなところですよ
ローカルです
か、よくわかりませんけど
もうでも場所ね知ってるぐらいですか、
都会からちょっと離れたところなんですが、
う
ん、
ね、
まあ、そこで、兄弟5人、
あ、5人
で、まあ、家族7人いて、
はい、
でまあ、両親は自営業で、
はい、
でまあ、お父さんお母さんは常にいないと。
ああ、そう
ですね、自営業ってなんか何をされてるんですか、差し障りのない範囲、
まあ、小売業ですね、あの病院の中で今で言えばコンビニエンスストア、
うん、
へ
で昔はそういうところに、はい、入ってまして、
はい、
まあ、医療のものとかジュース何、
はい、はいはいはいはい、ありますもんね病院の中に、
で夏休みになればもう、うん、手伝いに行って、昔はあのバーコードじゃなくてあの、
はい、
ラベラーっていうので値段表つけたり、
あ、
商品に一つ一つ
シールカシャンカシャンカシャンカシャン、
それ役割なんです、
はい、私たち
で、そういうのを陳列したり、
はいはい、
そういうことをして、まあ、そういうので、まあ、うん、商売の商いの何たるかというか、うん、
あ、やっぱこういうのはやっぱり、ね、うん、あるんですね、 DNA 的に、ね、
うん、
まあ、勉強よりもそっちを覚える多かったのかなっていうか、本質的にですね、でそんなのがまあ自然的にあり、でまた両親そういうにいないのでやっぱり食べていかなきゃいけないですよね、でまあそういうので冷蔵庫を開ければ別に買い物なんてお金持ってないですから、あるものでなんか満たさなきゃいけないわけです、まあそういうところが起源じゃないですかね。
それいくつぐらいの頃、
もうそれはもうあの小学校行き出したら、インスタントラーメンは幼稚園の時に作れましたからね。
すごい、
なるほど、
素晴らしい。え、じゃあ5人の、兄弟の方いらっしゃって、
私ちょうど真ん中なんですよね、上に2人下に2人、
はいはい、
まあ、いいとこ取りをできる、
うん、あ、そうやね、だからお兄ちゃん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、
兄 姉がいる。
姉はね、じゃあなんかいろいろよよ、うん、なんかこういろんなとこ見よう見まねはできたわけだね。
すごい
兄ちゃんのやんちゃぶり、姉ちゃんのおしとやかさ、うん、見ながら、うん、いいとこ取りして僕はこう勉強してたのかなっていうのもありますよね。
なるほど。
まあいい意味でその社会人の環境は家庭の中にあったわけ
です。そうですね。まあそういうのでやっぱり衣食住そういうので、まあお父さんたちの教育っていうのが今言われるようにこう時間でついてなきゃいけないとか、うん、ついてあげれなかったからとか、まあね、うん、はいはい、いろんなことあると思うんですけど、逆に僕なんか、うん、教育の機能時もそういう意味では、うん、されしてもらってなかったので、はいはいはい、作ることを、ね、食べていくためには遠足のお弁当はぐらいね、うん、そんなのも自分たちで作っていったぐらいです。作ってもらったことってのは本当にないという。
それくらいやっぱり働き詰めっていうか、
いや、お忙しかったですね。
そうですね、ね、もうその学校に行くために、その恥ずかしくないように体操着を洗ったりとか、うん、穴の開いた靴下をね、うん、縫ったりとか、買ってくれっていうのはなかなか言えなかった。
なるほどね、
素晴らしい。
まあでもいい環境と思うよ。
本当ですよね。
そういうのがまあいいって今の時代的にね、うんうん、いいとは言えないんですが、まあ、私にとっては意外とそういう教育もちょっとありなのかなっていうか、うんうん、
ですよね、
うん、まあ、やっぱりそういうのをなんか今なんか日本は忘れとる気がするな。
そうね、本当ですよね。確かにな
んかさ、
確かに何でもしてあげなきゃいけない的な ね、
うん、そうね、やっぱ僕は親は頑張ってする背中を見せるべきって僕は思うけど、うん、なんかこう向き合いなさいみたいな感じやから、うん、
確かにね、
なんかちょっとね、あんまり言うとまたクレームのメールが押し寄せるんでね。
まあだからもう本当そういう意味では僕なんかもうしなさいじゃなくて、しなければいけない状態なんです、ね、うん、全て、うん、
だからきっと不平とか不満とか言ってる
言ってる、
もうそんな上司
みたいじゃない、
そういうことがないのよね、うん、まあ、そんな学生時代はどこまで続くんですか。小中高、
小中高までまあ行きまして、でまあ結局そういう職を作ったりするのが他の人よりは上手、
うんうん、ね、できますからね、
長けてたり、でまあ中小学校の高学年ぐらいになれば、うん、あのレストランとかもう昔、今で言えばファミリーレストランみたいなのあるんですよ、うん、当時ちょうど出来かけかぐらいの時、レストランって言ったらすごいちょっとこう位の高いとこ、うん、
はいはいはい、
あのシルバーで食べてるものは何だろう、うん、あれ使ってみたいな、
はいはいはい、
ナイフとフォークのことね、
はい、でそれをこう家でも、
はあはあは
あ、石井のハンバーグみたいようなものでもこうね、お箸じゃなくてそれで、
なるほど、それで食べる
あの家族で食べたいなとかっていうことから、まあそういうので中学校は小学校高学年から中学校、そういう料理をね、ハンバーグを今度は自分で作ってみようとか、でそういうのでやっぱり食にそういうふうについてたもので、やっぱり料理学校行きたいな、一回もそういうふうにこう先生とか見てるのはもうあの NHK の
番組を見ながら、学習しながら作ってきたわけですよね。
で、まあ、その当時こう、ね、やっぱりこうそういう NHK とかに出てる村上信夫さんってすごいひげを生やして洋食のね、すごい帝国ホテルの料理長、はいはいはい、この人見たくなって、素晴らしいなと思ってて、
でまあ、そういうところにやっぱりあれですか、就職に行くわけですか。
それで、まあ、専門学校の料理で、でまあ、料理の世界に出たんですよね、うん、で僕はその結婚式場のそういうところに入って、は
い、
う
ん、なるほど。じゃあいろんなことやってた。お菓子もその一部、
お菓子もやりました
、ね、全部できるってことですね。
できるわけ
だ、ホテルですかね、ホテルにいらっしゃったらもう全部が食が、
でまあ支店もあって銀座のちょっとこう赤い絨毯のステーキだけのカウンターで、
金ちゃんよう行くとこやろ。
いやいや、
よ
う行きません。
すき家橋通りのところにあるところですが、そこに私2年目の時に抜擢されて行くようになって、
ってことはやっぱそれなりのお客さんが来るわけじゃないですか。
そうですね、もういろんな著名人の方も、ね、
いろんな芸能人の方も、
ね、っていうような方がで、ね、で来ると必ずチーフがお前変われって言われて変わって
チーフ、
いいところ
は
こう聞かれるん
です
ね。
あチーフがでもまあね、それも勉強でしょうね。
まあそんなあね、あのまあちょうど僕いた時バブル全盛期の時ですので、まあこれ言っていいのかあれですけど、あの丸八回ったの高宮
そうか、
来た時には800g ですよ。
800g ステーキ、すごい。すごい、800g。
もちろん一人前ですね。
一人前です。うわ、でもそれもそれだけじゃなくて、前菜からスープから魚のね、車エビの池の車エビから食べた後こう
で800g くるんです
ね。
すぐ食べれるんですね。
すごいな。
すごい。
まあそうこうしながらそろそろ奥様と出会ってほしいんですけど。
そうなんですね。うん、でまあそこの会社で、僕が3年目の時に、うん、知り合ったんですね。
じゃあ同じ会社に勤めていらっしゃったんですね。
そこで出会う、
そこで出会われ
る。で奥様の素性っていうのはどの辺で分かるんですか。素性っていうか、そのお菓子のうちのお嬢さんっていうのは、
うん、付き合っててそうですね半年ぐらい経っていろいろとこう話しつつ、あそうなのみたいな、まあお菓子屋さんをしてるというよりか、なんかこう最初和菓子屋から始まり、カステラも推し、うん、お酒も推し、いろんなことをしてるんだよっていうか、あんまりこうなんかいろいろとしてることがあって、うん、お菓子屋っていうイメージはあんまりなかったんですけどね。でまあ一回ちょっと遊び行ってみようかみたいな、
はいはいはい、
行った時にこれ六本木クローバーって
あ名前がね、当時から六本木クローバーだった。
そうなんですよ。
あで、クローバーだったんですね。
六本木クローバーの看板をあのフランチャイズ契約であのお父様がしてて、あそうなんだと、はい、いうことで、
はい、じゃあ奥様もお料理されるというかお作りになられるんですか。
うちのはですね、フロント課の方にこう行ったもので、
なるほど、違う方向でね、
どっちかっていった料理はもう全く、うん、あんまり、
はい、
う
ん、何がきっかけなんですか。その奥様と東京にいらっしゃって、
はい、
その本店はどこでしたっけ。島原雲仙市、
そうですね、
雲仙市
東町
に来るわけじゃないですか、結果的に、このなんかこうなんていうの、背中を押したものって何なんですか。最後にポンと押したのは何なんですか。
まあアプローチもありましたけど、で自分もまあそこのとこで働いててもまあ良かったんですけどね、ホテルができたんですよ向こうに、フォーシーズンホテルっていう。
金ちゃんがよう泊まるとこやろ。
でそこと椿山荘と僕いう結婚式場にいたんですが、
椿山荘、
はい、一緒になって、はい、フォーシーズンホテル椿山荘っていうのが誕生したんですね、はい、でそうなると母体が結婚式場が今度ホテル業にこう変わる、
はい、あ
朝食もあり、
もう全部ありますもんね。
でそういう中でどんどんどんどんこうまだ勃発して、はい、勃発の時からしたもので、もういろんな外国人ともやり、
そうですよね、
イタリア人ともアメリカ人とも、いろんなフォーシーズンいろんなところが来るんですよ、
はいはいはいはい、
日本でこうするから、はい、でそういう人とこう携わりながら、していった時に、まあ、フォーシーズンの方ではあなたはフォーシーズンの頭でやりなさいと、
うん、そうですよね、うん、当然そうでしょう、こうそういうお声が
と思って。でその時に、ここでするって返事しちゃったらどうなっちゃうかなと、
うん、
でその時ちょうどこう、まあ、子供も2歳3歳ぐらいになり なった時に、はい、今後思った時にこの東京の中でこういうまして調理長になってパティシエの中でなったら子供どこじゃないよなと思って。
うーん、なるほど、もうねそういう世界でしょうね。
いや、ね、子育てもちょっとあったんですね。じゃあ、
ね、そうですね、
働き詰めよりも
子育てもありました。
ちょっと子育てもしたいぞっていうところ、
やっぱりその神さんのねその大変さ、見えない大変さ、でまた自分も携われない、でましてこのまま仕事をだけっていうけど家庭はしっかりやっていけるかなっていうのが
ありつつ、
で、まあ、向こうはケーキ屋さん、でそこで決意したのがちょうどこう力を発揮するところだ、発揮するというかねあれだったんですが、もうここで決めようと、誰にも言わず今度長崎行こうと言って、長崎に行って、その時のお父さんに僕はもう会社辞めてここあと手伝うって話したんです、
そうなんですか。
それまで誰にも何も嫁にも
言わなくて長崎に来られてお父さんに会われてそこで言ったんですか。すごい。
ある程度気持ちは決めていってたんですが、でももう一回長崎の
なるほど見て感じて
みたいな確かめたいな、自分でこうボタンが押せるかどうか、ちょっと見てみたい。
でまあ、東京からでしょ。
東京から
割と都心、働き場は都心でしょ。
で鎮座発想って目黒、目白の真ん中ですよ ね、
そういうとこからで長崎っていうだけでも、まあ、そこそこ田舎の中で、しかもさらにちょっと奥に入っていくって、これはこれで勇気のあることで、
すごい。
そんなことが推しでしたね。
いや、お父様びっくりされたでしょ。
いやー、もうびっくりどころかジャンプしっぱなしでした。
その頃も何店舗何店舗かあったんですか。
そうですね、その時はあのフランチャイズでいろいろとこう、こっちでいう声優店とかいろんなところに入ってたり、伊佐屋のバイパス通りもフランチャイズでちょっとこう、
それが昭和堂の前
で、そうですね、そこも喫茶店の方としたりっていうので、まあ、お父さんもこういろいろとやりながらしてる中だ、まあ、それでこう結構こうてんやわんやしてた頃だったんですよね。
もうジャンプ止まらなかったでしょ。
その六本木クローバーがネオクラシッククローバーに変わるタイミングっていうの
は、こことっても重要なことで、今のこのネオクラシッククローバーの起源なんですが、まあ、六本木クローバーね、とてもいい、当時はいい洋菓子屋さんだなと僕も東京にいた時には思ってたんですけど、でも僕わざわざその長崎に行ってなんで六本木クローバーなんて言
ったんですか。せっかく来たのに、
あんまり意味ない意味ないじゃんみたいな、自分の中でですよ、それで、やっぱり来た時のイメージっていうのがローカルで、そういう変な意味じゃなくて、はい、自然あり、野菜うまいし、食べ物うまいのにっていうので、なんかこうその当時本当にこれでいいのかなっていうのも、あったんですが、ちょっとこうそういうローカルのお店っていう、全くお父さんが進んで進めてきたものと全く正反対に僕は発想と進めてきたんですが、そこをこう思いをね、したいということで、ネオクラシックっていうサブタイトルがあるんですが、ネオというのはこれからのクローバーということと、クラシックというのは今までのクローバーも引き継ぎながら新たなクローバーに挑戦していくという、
かっこいい、
すごい、
そんなサブタイトルにして、発足をしたんですね。
かっこいい、
かっこいい、
ネオクラシック、ね、
でかっこいいんですと言われるのはあれなんですが、当時それをした時にはみんな大反対。
そうです
やっぱりね、店の野望を変えるっていうのはね、
そうかもしれませんが、
ね、声優やめます。
うん、
うん、まあ、バカかって
あどんどん整理していったんですね。
俺がせっかくやったものをね、何を言っとるか、あそこはこうやめる、こうする、こうする。
今度お父ちゃん違うジャンプですね
もう急降下でしょうね。
反発ジャンプ反発ジャンプ
そら来てもらったのはいいが、ね、全然違うと、あいつはなんだっていう、まあ、そんなギャップもありつつ、
はい、
でもせっかく来た限りには、うん、何かこうね、うん、新たなクローバー、ネオクラシッククローバーしていきたいなっていうのがあって、うん、ものづくりだけじゃなく、やっぱりその身近な家族にの納得、うん、またスタッフ、うん、でそういうところが非常に、大変だったなと思いますね。うん、
さあこの状態でですね、前半あっという間に終わるわけですけど、
はい、
後半はまたお店の各店舗の魅力とか、はい、お菓子の話とか具体的なところをお伺いしたいと思います。
はい、
後半も聞いてください。
傷ついてしまって心が痛いよ、恋ままじゃ置いていかれる心の傷、何度も何度も名前呼んだけど、きっと
L&L ホテル千流の大石あかりです。今年も町ぐるみ子育て事業諫早子ども育む券開催中です。この事業は市民や企業からの寄付金で運営されています。公式サイトから簡単に寄付ができます。皆様よろしくお願いいたします。
社長さん、よう気にしちゃったなった
ー。令和5年6月19日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
本日は菓子職人ネオクラシッククローバー一条富春様をお迎えしてお送りしておりますが、さあ前半ね、
はい、
いろいろこういきさつはお伺いしたんですけどね、
はい、
まあせっかくなんでお店の宣伝をですね、
はい、
やっていただきたいと思いまして、今、はい、今その店舗本店が、
はい、
東
ね、
はい、それから
諫早バイパス店が
昭和堂の前、
はい
はいはい、
であとは長崎の新地のちょっと奥にあるんですが、はい、長崎店と3店舗ですね、
はいはいはいはい、あそこは何町になるか、
か
そ
こ
加護町、
加護町ね、加護町になるんですよ ね、
はい、
公園のとこですもんね。
そうです、
ちょうど角で、
はい、東陣屋敷の入り口のところで、
そうですね、
あ、そうですね、はい、ね、はい、はい、
で、うち家内が、うん、
田上なんです。
あ、そう
なので、今あの当人屋敷のところから田上にこう道が抜けてるんです、はい、
抜けてるの、
抜けてる、
もう抜けた、
うん、スポーって抜けてる。
そうなんだ、
なので
大変やってましたもんね。
そこばっかり使うので。
そうなん、うわ、
クローバーさんばっかり通る、
ね、私もよく通ります。うちの墓があそこにあります。
そうですか。
だからよくあれ、あるほら、なんていうの、あの、あの
石畳でございますよ。
あれ鉱物、
石畳で、ね、
はい、
もう素敵で、
ありがとうございます。
美味しいですよ ね、うん、あのついね、表にこうあの旗というかのれんみたいなのに書いてあるじゃないですか、
うん、
もうついついね引っ張られていきますよね。
ありがとうございます。
本当に美味しいです。賞もね、受賞されたんじゃないですか、ね、
おやつランキングっていうので出させてもらって、ね、うん、でまあ、それまではあの、まあ、自分のなんて言うんでしょうか、味というのが、評価というのがなかなか難しく、うん、はいはいはい、自分でも納得してないことがあって、うん、でまあ、嘘隠しなく日本全国47件、
はい、
そういう中の代表で出させていただいて、うんうん、3日間あるんですがね、
はい、
でそういうその3日間の中で1位を決めようってい う、 商工会主催のおやつランキングっていうのがあったのに、たまたま出させていただいた時に、グランプリを取れたっていうのが、
すごいです。
それこそ私はその時ジャンプしましたね。
ジャンプ
初めて。
はい、やっぱメーカーですよ ね、
すごいですよね。
他にやっぱり一番人気っていうか、どういったのがありますか、うんうん、
私もそれ聞きたかったですね。お店によって違うのかなとかね、
うん、そうですね。あとあのうち特有ですれば、あの雲仙ふわふわロールっていうものがありまして、ロールケーキではなかなかちょっとこう作る時にも私でもちょっとこうかなり力を入れてしっかり、基本をしっかりやりながらしないと失敗してしまうっていうものがあるんですが、その雲仙ふわふわロールっていうのも やはりそのお客様も分かっているのか、やっぱり人気商品になって
ますね。中何が入ってるんですか。
中にはですね、まあ、生クリームと、あとはこのフルーツが巻いてあるんですけど、まあ言葉で言うとそれなんですが、生地がとってもあのメレンゲとバニラの生地とちょっとこうしっかりした生地と交互に絞ってまして、でそれをくるっと巻くんですけど、とってもこのギャップがあるのが口どけ感がいいのがいいのかなって
。ふわふわ、もうなんかイメージできます。美味しそう。
もう雲仙マシュマロケーキみたいな。
う
わ口どけです。
これはもう3店舗あって、まあ、どこで作られてるんですか。
まあ、主にあの東のお店がメインキッチンになるんですが、はい、まあ、あの3店舗ともそのサブキッチンとして作、うん、あの、うん、ありますので、
うん、
大元の土台はあの東の方で作るんですが、あの仕上げ等は、うん、あの全て各店で仕上げております。
まあ、そこそこで菓子職人さんがお育ちになってという状況。そうですね。人育てからですよね。
そうですね。まあ、そういうのが、まあ、今の自分の技量というかやらなきゃいけないところなのかなと思いますけどね。
先だってはあのアフタヌーンティーとやらにお邪魔しまして、
はい、
予約しました。
アフタヌーンティーと言われるとアフタヌーンティーさんですか。
アフタヌーンティー、
そう、
ね、え、セレブの金ちゃんが知らん。
違う、アフタヌーンティーってあれですか、あの違う、あのアミューとかに入ってるアフタヌーンティーじゃなくてですね、
アフタヌーンティーという文化
で、いやコラボしたのか、ごめんなさい、
文化の話でございます。
あ、文化ね、ごめんなさい、
はい、ご説明をお願いします。
失礼いたしました。
まあ、イギリスの、ね、ですね、伝統になるんですけども、うん、まあ、貴婦人たちが、まあ、午後の集いで、まあ、ちょっとした、ね、午後の語らいの場で、たしらう、ちょっと、まあ、食もひっくるめたあのお菓子のティータイムはい、ということなんです
よね。ですよね。
三段、はい、三段積みのお皿に、
ね、このね、そうそう、本当にね、はい、こういうのがね3つあってね、そこにね マカロンとかあってね、
そうそう、そういうこと、分かった、
ちっちゃいの、はい、
そう、
もう美味しい紅茶がですねあればもうバッチリでございます。
それが、2時からでしたっけ、
そう、まあ、
その時間
ですね、予約制で、
予約ですね、
うわ、じゃあすごい、その日のオリジナルのお菓子が出てくるということですね。
出てくる。で、これがなんで今時、今、うん、クローバーでアフタヌーンティーっていうのが、はい、あると思うんですが、はい、やっぱり僕もこう今あの東京にいて30年でこっちに来てそろそろ30年、
はい、
ちょうどハーフハーフになった時に、はい、こっち来る前にフォーシーズン行った時に、はいはい、アフタヌーンティーをいっぱいレシピを外国人と一緒になって作ってたんですよね。でそれをやはりその 本場って言ったら皆さん、まあ、どこでもそうですけど、はい、自分が教わったものをちょっとこう今になって、自分で覚えてる限り、うん、アフタヌーンティー復刻版じゃないですけど、
すごい、
本場の教わった外人さんから、うん、教わったシェフから教わったものを、うん、出したいなっていうのが
素敵な空間です。ぜひ
大変でございます
お友達をお誘いいただいてご予約いただいて行ってください。僕は初日に行きました。
うわ、貴婦人連れてまいりましょう。すごい。
で、まあ、いろんなアフタヌーンティーって、まあ、あるんですが、はいはい、まあ、それが うちの椿山荘のそこでフォーシーズンで出したのが初めなんですね。
なるほど。
でそれを一緒にしてたのがここにいる。
すごい。だからすごい、フォーシーズンズのアフタヌーンティーが長崎でいただけるってことですよ。
しかも東で。
東で。はい。
東にぜひご予約をお願いします。
ぜひお願いいたします。
社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思います。菓子職人ネオクラシッククローバー一条富春さんは東京30年、長崎の東に30年、ちょうどハーフ&ハーフ、はい、これ、はい、今の役割、今の自分を続けられてる理由はどこにありますか。
そうですね、やっぱりあの東京の30年の感謝、もうまたこれから長崎のことに未来とね、迎えてここまで来れたことに感謝、まあそういうことを自分が今この年になったからこそできること、でそういうことをこう、まあ、かっこつけじゃなくて、そういうものをこう粛々とこうやっていきたいなって思ってます。
素敵ですね。
素敵やね。
今ちょっとこう隠れパンなんかも焼いちゃったりして
る。そう。
も
う
それ
しかもね。
ちょっと気になります。
こっそりよ、別の場所でよ。
え、別の場所で。
看板とかないよ。
看板も何も立てずに。
どこでしたっけ？言っていいんでしょ？場所は。
言ってもらって構わない。
東の、はい、ね、クローバーから起点にどう説明したらいいんですか？
まあ、ちょっと50メーターほどちょっと先にサブ工場があるんですが、
どっち行くの？島原
川？島原川ですね。
50メーター。
50メーター。はい。
旧コンビニ？
そうですね。
旧コンビニ。コンビニ跡。
あ、じゃあ分かりますね。コンビニ跡だったら。
で、まあ、そこで、まあ、ちょっとこう予約、今、まあ、ご予約とか、はい、そういう方でのみで、私が本当に生地の大元から作ってっていうもの。
すごい。ハード系ですか。
ハード系もありソフト系もあり。うわ、
両方あるんですか。
両方あるんですね。すごい。
すごいね。
オニオンチーズ系もあり。
あ、オニオンチーズ美味しそう。
でもあの自分ももう30年全くブランクがあったもので、まあ密かにやり出してたんですが、逆にその今のそういういろんな素材を使わず本当に粉とイーストと塩と、もう本当にもう塩でも吟味して粉も吟味して
でそういうものを使って素朴なんですが作ったら意外と受けが皆様よくて、
美味しそうです。やっぱりいや、
どうすれば買えるんですか。
そうですね、それをそれを聞いて
まだ僕も食べたことない。
わ、噂は知ってらっしゃる、
ね、いや噂知ってる、噂知ってる、
はいはい、うん、でまあインスタでね、はい、まあ、あのちょっとこうお知らせをしてるんですが、うん、はい、まあ、そこのちょっとサブ的な会社があのプレゼンス一条っていう今度新会社がありまして、はい、でまあ、プレゼンス一条でこうちょっと検索インスタでできるのかな、まあ、あんまり広めたくないので、
ね、こういう人多いんですよ ね
言っちゃうと あれなので
いいものはあまりでもね、人に言ったらね、もらえなくな
る、ね、僕は本当一人でするので大量生産ができないので、もう本当に裏というそういう方
はね。でもあのね、僕お邪魔した時にアフタヌーンティー帰りにこうショーケース見よったら、
はい、
今日のおやつっていう、
はい、
今日のおやつ、
うん、
ね、
はい、
いろんなお菓子の破片をギュッと、昔の圧縮パンみたいな、
はい、圧縮パンってありましたね。切れ端とかそういうのがこう
それがぐるんとラップでぐりぐりぐりぐりって、で開けるとほどけていくわけ、バラバラバラ。
それも美味し
そう。もう一日のもう作ったあの、うん、それももうそのまあ今では SDGs とかもったいないであると思うんですが、はいはい、あの当時もう本当に僕が来た時ぐらいからなんかいっぱいゴミ箱いっぱいなんですよ、切れ端で。
そうか、そうですよね。
こう食べれるのにと。
本当ですね。
でそれをこうまあ私がこう、うん、ビニールに入れては知ってる人に、
はい、
どっか行った時に、はい、こんなんだけどとかって言ったら、うん、めっちゃこれが美味しかっさって言われて、
いや切れ端って美味しいです
もん
ね。
運が良ければのショーケースに並んでます
そう、ね、あれももう毎日完売しちゃうんですよね。
そうでしょう、
そうでしょうね。いやそれ
はただ車の中では食べられん、
あ
お家に帰ってちゃんとお皿の上でほどいてくださいって、はい、
かなりあの、まあ、量的なグラムにしたら、
ね、そうでしょう、結構な量になるでしょうね、う
ん
う
ん、だから 2,3 人でシェアしてこう包んで、同じ味は出てこんけどね、
300円ちょっとぐらいだったかな。
そうそう、それぐらいです。
でももう中身的にしたら、
ね、すごい金額でしょう、ね、それはそうです
よ、かなり、かなり
全部集まってい
ろんなのがこう、
最高ですね。
だからそのうちはゴミ箱はもう本当その当時からしたら本当に
変でしたね。
そういう生のそういうケーキの切れ端っていうのは一切ない
ないですね。素晴らしい、
面白いやろ、
さすがです。
まあネオクラシックの今度ネオのところなんですけど、
そこです、
まあ、いろんなことにトライされてきて、
ね、
今30年、
はい、
これからなんかこうなんか企んでることあるんですか、
う
ん
うん、もう企みがもう私ももう今ハーフハーフで足せば年大体分かると思うんですが、うん、本当にこの手と足が動くもうあと10年まあもうちょっと動くかもあれの少しこの就活じゃないですか、あと10年、うん、本当にこの、まあ、新しいネオっていうものはもう本当にその機械化とかそういうことじゃなく本当に昔から先祖から、うん、僕が知ってる限り、うん、素材との戦い、うん、そういうものをこう今のこの令和のこの時代に一条のこの自分で言ったらあれですけど力パワーを入れて、変革をどれだけ皆さんにこう伝えれるかなっていうところですね。もう流行り廃りじゃなく、うん、本当にダイレクトに、
はい、
あこれ好きっていうような
、素敵な話です ね、
うん、
でも今後とても気になってるんですけれども、フレンチのお店ができたりとかはないんでしょうか何でもできられるでしょう、ね、パンも、ね、作られるし、お料理ももちろんですよね。すごいね、
コンビニ屋とかまだまだ広いので、
ですよね、もういよいよ
もしかしたら、
もしかしたら、
もしかしたら
全然看板のないフレンチが、
それです
それです、
それです、その予約をしたいでございます。
元コンビニの裏口から入るみたいな感じ、
はいはい、裏口から入りますから
な周りの人が裏に人があんだけいるけど
何やろ
何したとってい
やすごい方が長崎のあずまにいらっしゃったなんてすごい
なんかそういうサプライズも楽しそうだよ ねだからたまになんか日にち決めてね
そうですよね
せーのでね
本当です、
ね、だからねぜひぜひそういう何かねもう商売もね、うん、そんだけもう今までそのいらっしゃいこう並べたりラベルをこう揃えてしたりって、はい、もうそういうもう散々やってきた中で今度はもう全く飾りっ気なし、うん、本当に昔のお豆腐屋さんじゃないけど鍋持ってきてポンって乗っける、うん、そんなイメージ、
ね、なんかいい話
いいお話です ね
一回戻ろうよっていうのもあるよ ね
いいですよ本当に本当に、うん、もう本当お豆腐をね鍋持って買いに行きたいっていう気持ちがなんかすごく伝わりました今
だからまあ我々多分同世代だと思うけど、はい、昭和のね、うん、30年代多分、はいその頃の昭和もまあ良かったけど、うん、もういっそ思い切って江戸時代ぐらい
戻っちゃう
みんながフリーターだったという
もう一回戻る、うん、いいかもですね
そもそも会社というものがなかった時代、
うんうん、そうですね
明治維新の前、
うん
ね
うんう
ん、そんな時になんかみんながアメーバで、なんかする時は寄って集まって、は
い
は
い、いいですね
できたら離れて、そんな時代が意外と良かったんじゃないかなと、
またじゅんぐりで回ってきますかね。
ね
ね、時代が
一条さんいかがでしたかラジオ
いや、
こんなんでしたけど
あと喋りだしたら私もよく喋るなって、うん、つくづく感じました
そう もっと本当は ね時間があったらお聞きしたかったですけど、ね
まあ、でも本当にこういうので皆さんに、どれだけ私のことが伝わったかなとは心配にはなりますが、うん、これから一生懸命ね、まあそういう意味で、ハーフハーフを抱えた一条が頑張ってますので、ね、ぜひ皆さんお立ち寄りをしていただければなと思います、ね、
ぜひそのあれアフタヌーンティー予約していただければ、はい、その時は一条さんはいらっしゃる基本的には
アフタヌーンティーの時はなるべくいるように、
なので会えますから
でその時のパンは私の焼いたパンなんです、
ね、あの例のコンビニ後で焼くやつね、
はい、7月9日は空いてないですか、ね、
後でゆっくり話をしてくださいまあねまあ、次回のご案内ですけど6月26日月曜日ですね、はい、記念すべき214人目のゲスト様、はい、これね小柳響くんビッキー、はい、通称ビッキー彼はね大学を純真大学を3月に卒業して、はい、あえて就職の道を選ばず、
ね、
ちょっと冒険の旅に出るって今旅の途中なんですよ、ね、
素敵です
今とりあえず国立青少年自然の家で人と触れ合うことにチャレンジをしています。
チャレンジ中、
うん、また1年後はどっか行っとるかもしれない。
そうですね、
うん、すごいね面白い人生を送ってる彼が登場しますんでね。冒険に
出ましたね。
お楽しみにですけどね、うん、あお腹空いてきたね。
本当お腹空いた本当なんか好きました。
もう僕の映像脳裏の中には、うん、今日のおやつがこう。
なるほどなるほど。私ふわふわのロールケーキと
うちの家内とさ皿の上に広げてさ二人でさこう取りながらさ。
いいですね夫婦の縁をつないでくれる。
これ楽しいと思う。
仲良くなれますよ。
うん、ごちゃごちゃに入ってるから余計に。
ごちゃごちゃ入ってるから。だから取り合いにもならんのですよ。
ああなるほどね喧嘩しない。
はい。ということで結びのご挨拶をしましょう。ネオクラシッククローバー菓子職人一条富春様もご一緒に、せーの、
また来週。
ぜひ皆さんご来店お待ちしております。ありがとうございます。
バイバイ。ぜひお店に
予約してください。
金ちゃんも早速予約したらいいじゃん。
はい7月9日予約したいな